皆さんこんにちは、藤田のぞみです。12月4日水曜日、幼稚園だより。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。今回の幼稚園だよりは、認定こども園弥生幼稚園さんにお邪魔しています。タイトルコールは年長のお友達がしてくださいました。そしてここからのお話は高橋舞先生にお話を伺います。高橋先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、年長組のお友達もそうですけれども、お外でちょうどね、園庭で遊んでいるといいますか、活動しているお子さんたちも元気いっぱいですね
そうですね、今日ちょうど体育教室があるので、はい、うん、今年少組の子たちがちょうど今は、はい、体教室をしています。
ですね、じゃあの講師の方がいらっしゃってる、ね、ということですよね、はい、その講師の先生のお声掛けも、ね、力強くってそうです、ね、みんなもそれに乗ってる感じがすごくしましたけど、はい、ちょうど今何をされてるんですかね、
今日の活動は、うん、体力測定を、していただいてるような形で、
はい、
走る速さとか、うん、ボールをどれぐらい投げられるかとか、あとどれぐらい前にジャンプができるかっていうのを、まあ、測定という形で測って、はい、まあ、年齢平均でだいたい3歳児さんだったらこれぐらいとかいうのをちょっとこうお家の方にお伝えするっていう形でさせてはもらってます。毎年同じ時期に測定はしていて、まあ、少し参考にしてくださいみたいな形で、
はい、はい、はい、
お伝えはさせてもらってます。
じゃあの全国的な一般の平均っていうのと比べることもできて、まあ、じゃあちょっとこんな活動を増やしてみようかななんてお家でも思いますよ ね、
はい、なんかコメントも載っているので、なんかこうやって外遊び、うん、こういう風にしたらいいですよとか、こういろんなことも書いてあるので、また見てみてくださいねみたいなぐらいの感じでは、お家の方にはお渡しさせてもらってます、はい、
ですね。まあのね、全国との平均とのこう比較ももちろんそうですけれど、3歳から4歳、4歳から5歳っていうお子さんの中でのこう、そうですね、はい、これが伸びてるっていう成長を感じるようなね、
機会、
はいはい、にもなりますよね。
身長体重とかも乗ってたり、こう乗せてるようになってる、あの用紙になるので、だいたいこれぐらい体も大きくなったやなっていうのも分かったりとか、はい、でも全部こう書いてある用紙をこうお渡しするっていう形で、はい、出してもらってます、
ね、記念にもなっていいですね。そうですね、はい、後から振り返っても楽しいですしね。
はい、
そうなんですね。ちょうど今日ね、ポカポカとしてるので、
そうですね、
活動にはぴったりかなと思います、はい、ね、そんな元気なお子さんたちなんですが、2学期もね、元気にお過ごしのようですね、はいはい、あの感染症がちょっと心配な時期ではあるんですけれども、おおむね元気そうだというふうに、ね、先ほどお話を伺ってたんですけれど、はいはい、あの2学期の様子をちょっと振り返っていただこうかなと思います、はい、おそらく幼稚園さんもたくさん行事終わりだったと思いますけれども、はいはい、どんな風にお過ごしでしたか。
そうですね、まあ、大きな、行事でいうとやっぱり運動会があったのと、はいはい、あと園祭り作品展があったのと、はい、でその合間にこう遠足に出かけたりとか、こう触れ合い動物園でこう動物園が幼稚園でっていう、はい、があったりとか、はい、いうふうに過ごしてきて、で今は次は音楽会に向けて活動しているような、
う、そうですよね、ちょっと太鼓の音も
聞こえてますよね、と、ね、はい、いうような2学期でした。
うん、はい、本当にいろいろもうこう次から次へと楽しいことが目白押しという感じで、お子さんたちもワクワクしながらお過ごしだったんじゃないかなと思いますけれども、一番先におっしゃってた運動会、これは10月ですかね。
そうですね、10月ですね、
はい、
で、はい、みんな一斉にしているので、はい、学年ごととかではなくて、
分けずに、
そうですね、はい、お家の方 もうどの学年も皆さん来ていただいて、ただその競技とか演技自体は学年ごとでは
いはい、
しているので、例えば年長の保護者の方が年少さんの様子を見れたりとか、逆もそう、
あ、そうですね、で
この先こんな風な活動していくんだなっていうのとかもこう見ていただきながらこの私が頑張っているところを、はい、たくさん見てもらえたんじゃないかなとは、はい、
ですね、もうここも、まあ、どの場面でもそうですけれども成長のね、
そうですね
伸びっていうのを感じられる場かなと思います、はい、うん、あの運動会の中で特にこう先生の中で印象に残ってらっしゃるものってありますか。
そうですね、やっぱり年 長組さん、5歳児さんはやっぱりリレーをしたりとか、
ええ、
組体操をしたりとかするんですけど、やっぱりリレーがすごくなかなかやっぱりバトンを渡すの難しかったりとかするんですけど、なんかすごく今年の、あの子たちこう4チームに分かれてするんですけど、なかなかこう練習も毎回違うチームが勝ったり負けたりっていうのをしていたので、なんかこう当日もこう どのチームが1位になるかが分からないような状態でしていたので、あのすごくこう盛り上がっていて、本人、
ね、
子供たちもそうですし、お客さんもすごく盛り上がってですね、なんか練習の時からこう途中でバトンを落としちゃったりとか、こういろんなことがあるんですけど、やっぱちゃんとバトンをつなぐっていうのをすごい思いながらやってたなというふうに思うので、でこう1位になった子たちもすごくまあ喜ぶし、でも負けちゃったお友達も、でもその勝ったお友達に対してこう拍手してこう讃えてあげてたりとかいう姿も見えて、そうですね、すごくお互いにこう励まし合いながら頑張ってたんじゃないかなっていうのがすごく印象には残ってます。
なんか高め合うという感じですよね。
なんか年長組らしい姿が見られたかなっていうふうには思います。
ですね、はい、年長さんは集大成といいますか、最後の運動会になりますもん ね、 ね、はい、うん、みんなでこう助け合う、讃え合う姿も見られたっていうのも一つの成長ですね。年少さんや年中さんはどんなことされたんですか。
そうですね、年少組さんは初めての運動会の子も多くて、
はい、
でまあ、あのみんなで、まあ、ダンスをしたりとか、はい、でかけっこっていう形になるので、
リレーではなくですね、
そうですね、まっすぐ、はい、競争じゃなくて、はいはい、まずこう前から自分の線のところから向こうのゴールの旗まで走るっていうのをしたんですけど、はい、でもその走る前にお名前を呼ばれて、はいっていう返事をするんです、
はい、
それがすごく可愛らしくって、
可愛いですよね、
やっぱり大きい声で返事できるお友達もいれば、やっぱりちょっと恥ずかしくって、ってこう手だけをポッと上げるお友達もいたりとか、でもそれはそれでみんな自分、いや私やっていう僕やっていうのを分かって、
ね、
お返事してるの で、 です、ね、で一生懸命こう走ってる姿がやっぱり可愛らしいなっていうところと、で、まあ、年中組さんはあのまあ、ダンスもそうですし、徒競走、年長さんもあるんですけど、はい、個人で3人から4人ずつこう走って競争する徒競走をしてたりとか、
はい、
であとは、自由競技という形でよく言うあの障害物競争、
はいはい、
あのをするので、こう平均台を渡ってる姿とか、なんかちょっとこうパカッポコっていうんですかね、こう足入れてこう進むようなものをしたりとか、フラフープ飛んでみたりとか、はい、普段まあやってることをちょっとこう見てもらうっていう形でそんな競技もしてましたね。でもなんか徒競走はすごく、まあ、あの年中3、4歳児なりの競争心を、はい、持ってやってたなとは思うの で、やっぱり1位になったら嬉しいし、2位だったら悔しいしっていう気持ちも感じながら頑張ってしてたかなとは、はい、思います。
こうじゃあちょっと学年ごとに年齢ごとにこう気持ちの変化も現れる
ですね。そうですね、
一直線前だけ見てますっていうところからだんだんちょっとお友達の様子も見えてくるような感じですよね。
そうですね、あとは一個だけ2歳児さんも一応競技があったので、
はいはい、2歳児さんとかどんなことするんですか。
親子での参加になって、
はい、
あの一緒にダンスを踊るっていうのが、うん、はい、一つプログラムであったので、うん、あのとても可愛らしくって、ね、おじの方もすごいにこやかに
頑張って
、そうですね、
もうきっと他のお母さんお父さんたちも目を
見て、そうですね、
可愛らしい、あ
の連携施設の弥生キッズの方 の、うん、
はい、
あのみんなもこう来てくれて、
はい、
その弥生幼稚園の2歳児のお子たちと一緒に親子でダンスをするっていうので、
うん、
ちょっとこう弥生幼稚園の運動会にも参加してもらってっていう、うんうん、風にもしてたので、すごくなんか微笑ましいというか、うん、あったかい時間だったなと思います。
そうですよね、はい、もう本当に可愛らしい光景が目に浮かぶ、うん、ね、まあ、小さいお子さんから、ね、年長さんま で、
ね、
そ、
そ、 でね、はい、
それぞれにこう可愛らしい瞬間であったり、
ね、
頑張りであったりがたくさん見られた、ね、運動会だったということですね、
はい。
でその合間にも遠足にも出かけたり、
そうです、ね、
動物園が来たりということですね、はい、動物園はどんな
動物園
子たちが来たんですか。
そうです、いろんな、うん、
幼稚園に来てくれるってことですね。
そうです、はい、でいつも同じ牧場というかの方にお願いしてて、
はい、
でこう来てくださっ でこうポニーにちょっと乗せてもらう機会があったりとか、うん、でこうヘビとかもうちょっと触ってみたり、
なので爬虫類も来るんですね。
まあ小動物もそうですね、ウサギとかモルモットとか、カメとか、でこうなんか鳥もいっぱいいましたね、いろんな鳥さんがいてたりとか、あとは、ヤギとか、のそうですね、でこうみんなにこう野菜持ってそれぞれこうお家から持ってきてもらった野菜をちょっとこう揚げてみたりとか、で触れるところその小さな動物たちは触ってもいいよっていうふうには聞いてるので、ちょっと触らせてもらったり、優しく抱っこしてみたりとかいうあの体験を、はい、させていただきました
、ね、ですね。来てくれるっていうのは
そうですね、
お子さんたち人気の動物は今年は、
そうです、どれかな、なんか割となんかどの動物もすごく子どもたちは興味を持ってたなっていうふうには、なんかこう
動物が来たっていうことで、そう一つ一つをしっかり見てる感じですね、はい、
そうですね、なんか特になんかいつもこの動物が人気っていう感じでもなく、割とこうどの動物たちにもすごくよく関わってたなっていう印象がありますね。
ですね、はい、まあ、でも小さいものから種類もいろいろだったということなので、もうなんか、まあ、ちょっと怖いとかはあったかもしれないですけども、その一つ一つちゃんと見られたっていうのは、ね、すごいいいことですよね、はい、なかなか触れられないものもあると思うので、
多分初めての子たちもいたかもしれないなとは思う、一応毎年お願いはしているので、年長さんとかだったらまあ毎年のことになるんですけど、特に小さいお友達は初めての子も多かったかなとは思います。
まして生き物にも触れる時間があったということですね、はい、あの縁祭りというのはいつ頃されたんですか。
縁祭りがもう本当につい最近で11月ですね。
11月、はいはい、これは作品展ともおっしゃってたんですけれども、縁のお祭りの中でお子さんたちの作品も展示したということですね。
そうです、はい、今までにこう作ってきて、こう毎月こう、教室の後ろにこう飾る作品をこう制作を作ってたりもするので、なんかこうそれを例えば4月から作ってきた分で、こう自分がお気に入りのものを一つ選んでこう展示してる分とか、であとはあの今今日のその体育教室と同じような形で絵画教室で絵画の先生もお願いしてるので、はい、その中で体験したなんか陶芸だったりとか、今年はあの張り子って言ってあの風船を膨らました風船にこう紙をずっと貼っていって、で中で風船割って、でそのできたものにこう色付けして画用紙貼ったりとかってしたものを、そうですね、とかあのこう木工制作でこう釘打ちに、これ年長組さんなんですけど、釘打ちに挑戦してこう木を使って作ったものを展示したりとかっていうので、こうなんか空き箱を使ってした制作とか、こういろんなものがあるんですけど、それをまあ展示してお家の方に見ていただくっていうので、そうですね、それは縁祭りの中で、
はい、その絵画教室っていうのは皆さん全員で受けられている、
そうですね、毎月、はい、月に何回かずつで、クラスごとにこう教えていただいて、
はい、
だ
から
それだけではないんですけど、なんかこう絵を描く時もあったりとか、まあ、いろんな活動がある中で、この作品展で展示するものはまあそんな、
はい、
それぞれのその作品だったんですけど、
その中でこう釘打ちであったりだとか、
そうですね、教えていただいて、
はい、あのすごいですよね、釘ってなかなか難しいのかなって思いますよ ね、年長さんにとってはどうでしょう、は
い、最初にする時に、まずその絵画教室の先生に最初教えていただいたら、もうあとは絵画教室がない日に保育の中でずっとこう根気よくこうずっと作っていってっていう形にはなるんですけど、すごく苦戦もしてはいたかなと思います。どうしても釘が曲がっちゃったりとか、
そうですね、手も大丈夫かなって心配になっちゃいますけど、
木の厚さによっては入らなかったりとか、
そうですよね、
ちょっといろいろ先生にも聞きつつ、お友達ともこう相談しつつ、個人の作品にはなるんですけど、ちょっとこう友達が持ってあげて支えてもらってとかっていうのもしながら作ってたかなと思います。
どんなものを例えば作ってらっしゃったの？
なんかいろいろありました。なんかそれこそお家みたいな人こう、作ってたりとか、なんかこう物をなんか多分こう作っていく中で、あこんな風に見えるとか言ってこう作ってたりもしてるとは思うので、なかなか剣とかなんかこういろいろもう もうそれぞれですね。すごい大きいものを作ってる子もいれば、ちっちゃい細かいものを何個も飾ってる子もいたりとか。
じゃあみんなでこれを作りましょうというわけにはいか
ない。そうですね。
自由に組み立てていって、それがあなたの作品ですっていうことですよね。
はい、でも細かい大きいとかはもう釘で打つのが難しかったりとかってなってくると、ちょっとボンド使ってちょっとくっつけてみたりとかして、で最後絵の具で色も塗る。ので、
はい、
こうその中で、あ、なんかこれに見えてきたからこれやってな、こう作りながらなっていた部分ももしかしたらあったりするのかなと思うんですけど、いろんな子がいたと思います。もうこれを作りたいと思って作ってる子もいれば、
そうですね、確かに
作りながらなんかこんな風に見えてきたからこれにしようっていう子もいたりとかかなと思うんですけど、すごくいろんな作品があってすごい面白かったです。
ねまあ、その学年ごとにいろんなこう体験ができて、絵を描くだけじゃなくって立体作品であったり、その作り方もいろいろということなので、何でしょう、想像力といいますか、創意工夫するっていう部分がまた伸びていきそうですね。
そうですね。
縁祭りではその作品展以外の部分ではどんなことされてたんですか？
そうですね、縁祭り自体は基本的にはあのお家の方が父母の会の方でこう主催というかしてくださってる分なので、なんかいろんなこうゲームをこうできてっていう、
あ、そうですね、
結構景品がもらえてみたいなのがありました。今年はこうですかね、こうボールをこう投げて入れるとか、こう転がしてボールを転がして的というかこう花丸のところに入れるとか、
はいはい、
そういうのしたりとか、こんな感じでしたね。3つぐらいゲームもあって、でこうスタンプカードを持ってきてこう、できたらこう来たらスタンプをしてもらってとか、でいろんな、なんか景品ももらってたなと思うので、
なん
か光る棒があったりとか、こうそこのうちで喜んで、はい、してましたね。こっちの方のお店を開いてくださるみたいな形で、してたので、
はい、うん、じゃあもう園の中でお祭りを楽しんで、
そうですね、
はい、自分たちが作った作品も見てもらって、
そうですね、
楽しかったでしょうね。
はい、
わかりました、はい、さあそして今ね、ちょっと今おとなしくと言いますか静かになりましたけれど、ね、うん、音楽会に向けての練習も進んでいて、太鼓の音が最初の方聞こえてたんですけれども、これが、これから先12月ですかね。
そうですね、はい、12月の初めにあるので、今は、まあ、歌もそうですし、歌はまあクラスごと、結局発表がクラスごとになるんですけど、歌をそれぞれ練習していってるのと、であとは合奏で、どの学年も合奏をするので、今はその、この間ずっとこういろんな楽器に触れてっていう楽器遊びをしてきて、で、その中でここの楽器がやりたいっていうのを決まった頃合いで、楽器決めをして、
で、お子さんたちの希望を聞きつつ、
そうですね、合奏のこの楽器がしたいっていう担当をこう決めて、でその今はその楽器ごとにちょっと分かれて、こう曲に合わせてちょっと練習してリズムを知ってっていう段階まで今来て、
で、
また来週以降で今度は舞台に上がってみんなで一緒に合奏を合わせてみるっていう段階を経て音楽会っていう形になるんですけど、今まだちょっとずつやってるような
感じですね。でもなんかなんとなくこう奏でている感じではありますよね。
そうですね、ちょっとリズムになってきたかなっていうところです
ね。だんだんこうお子さんたちの体にも染み付いてきたのかなと思いながら、
そうですね、
はい、曲目なんかはお聞きして大丈夫なんですかね。
いろんな曲がありましたけど、合奏、何があったかな、なんかいろいろですね、あの歌謡曲だったりとか、あの童謡だったりとか、なんかビビデバビデブーとか、曲をするクラスもあって、
童謡だけではなくいろんなものに触れているんですね。
なんかこう年齢が上がってくるとちょっと難しい曲になってきたりもするので、そういえばちょうど年長さんとかだった今年はなんかコナンのテーマソングするクラスもあれば、星野源の恋でするクラスもあれば、なんかそういうことがいろいろ
楽しいですね。
そうですね、
あの、取り入れる楽器っていうのはそれぞれ違うんですか？
楽器は、学年ごとにちょっと違います、あの年少、例えば一番ちっちゃい年少組さんだったらもう、鈴とタンバリンとカスタネットでも3種類をそれぞれ担当してする、できるだけちょっと簡単に鳴らせる楽器なんですけど、
みんなでリズム打ちを頑張りましょう、
みんなで同じリズムを一緒にやるってな ってて、年中組さんに上がるとちょっとそこに大太鼓とか小太鼓とかシンバルとかが入ってくるので、はい、ちょっとこうそれぞれ違うリズムを叩くようになってきたりとか、トライアングルも増えますね、増えたりとか、で年長組になるとあの鍵盤の楽器、あの木琴鉄琴とかがまた増えるので、はいはい、ちょっとこう音がつくというか、ドレミファソの音もついてきて、ね、そうですね、ですね、ちょっとこう複雑リズムも少し複雑になるかなっていう、これで少しずつ段階を踏んで、あのするようにはしていますね。
じゃあみんなで同じリズムを打ちましょうから少しずつ複雑になっていって、 そうですね、その楽器ごとにこうリズムを奏でて、
はい、
でさらに音階もついてくるっていうですね、ことですね、
うん、そんなに難しい音階はしないんですけど、でもそれでもここはラーでソーでとか言いながら鳴らしてるの で、
ね、なかなかねピアノやってるお子さんいらっしゃるかもしれないですけど、
そ う、 そ う、 ですそうじゃない、
ちょっと見え方変わってきますもんね。
そうですね、なんかもうあのシール貼ってあげたりとかしながら、そうですね、今ちょうど頑張ってしているところですね、はい、
なんかこう人気の楽器とかあったりしました？
そうですね、やっぱなんかすごくクラスによったんかなとは思うんですけど、やっぱりどうしてもこの年中とかに上がるとやっぱ大きい楽器が増えるので、うん、やっぱり大太鼓とか、ね、小太鼓とかシンバルとかにすごい憧れがある子がいたりとかはしたかなとは思うんですけど、でもその中でもやっぱりその鈴とかタンバリンとか、ああいう可愛らしい楽器もああいう音が好きっていう子も結構いたりはするので、もう全然そっちじゃなくてもうこのこれがやりたいねんっていう私もいたりとか、もう去年と同じのがやりたいっていう子もいたりするの で、
そうなんですね、
すごくそれぞれなりにこう、いろんな楽器にこう親しみ持ってやってくれてるんだなっていうふうには思いますね。なんかもうそれはそれで本人の希望を極力できるだけこう取り入れてしたいなとは思うので、
楽器遊びも取り入れながら段階踏まれてる
っ
てい
うところですね。そうですね、そうですね、
こうしっくりくるものが
そのこだわりそれぞれあるんだろうなっていう、ね、そうですね、
また楽しみですね、ここでもこんなに大きい、まあ、大太鼓なんか特にこんなに大きいものがこう奏でられるんだっていう、
ね、そうですね、はい、
ところも立派な姿もまた見せてくれるんだろうなと思いますね、はいはい、楽しみですね。
そうですね、はい、
これから先、まあ、年長さんなんかは特に学年上がっていくっていう段階になっていくんですけれども、その学年が上がる年長さんであれば小学生になるっていう、そういったところの意識っていうのはまだまあ2学期途中ですけれども、だんだんこう芽生えたりはしてるんですか？
そうですね、あのなんとなくあるのかなと思います。ちょうど今11月ぐらいからあのそれぞれの小学校で、はい、あの就学前の検診があったりも、
そうですね、今その時期ですよね。
そうですね、するので、なんかこうあのあ今日は何々小学校に行く子たちが検診なんやとか分かってきたりとかで、小学校に行く機会にもなるので、はいはい、なんとなくこう、あもうそろそろなのかなっていう気持ちにはなってきてるんじゃないかなっていうところで、でも どうしてもそのいろんな小学校に進学するので、はい、こうね、同じところにみんな行くわけじゃないので、はい、なんか結構その年長さんのその活動の中でなんか小学校ごとでちょっとなんか一緒に過ごす時間を作ったりとか、その進学先ごとで作ったりとかもあのしてるっていうふうには聞いてるので、やっぱりどうしても2クラスあるので、お互いのクラスに同じ小学校に行く子がいたりもするので、
はい、
それもちょっとこうお互いこう知る機会も作りながらしてるのかなと思うんですけど、
できるだけこう安心して、
そうですね、
小学校上がれるようにっていうことですよね、
そうですね。
何かこう小学前検診などで小学校行かれた後なんかにお子さんがこうこちらで幼稚園に来た時にお話になったりはされるんですか？
そういうこともありますね、なんか困難があったとか、なんか例えば上の、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんとかが行ってたりとかしてたら、ね、結構もう知ってんでとか言ってたりとか、そうですね、なんか初めてじゃない子もいるので、
よくご存知かも
しれないろんなことなんか気がついたりとか、なんかそうですね、なんか何々ちゃんがいたとか、同じ幼稚園じゃないお友達が結局同じ日にみんな行くので、何々ちゃんもおった、なんかお家の近くの子がおったとか、いろんなことにも気がついて帰ってきてるなっていう感じはありますね。
まあ、じゃあ、これから先ね、 不安になることもしかしたらあるかもしれないですけど、そうですね、それでね、新しいお友達がいるんだなとか、うんうんうん、ここから一緒に行くお友達がいるんだなってあたりでこう安心して、
ね、そうですね、
期待感を持って上がれるといいですよね。
そうですね、中にはこう自分だけっていう子もいたりはするので。
そうですよね。
そうなんです、うん、だからできるだけそれぞれにこういろんな思いしてるとは思うので、そこちょっと寄り添いつつ、うん、みんながまあちょっとでも楽しみにして小学校に行けたらいいなっていうところかなとは思います、
ね。はい、まあ、まだまだまだまだといってもあっという間かもしれませんけれども、ね、これから音楽会であったり、うん、3学期もまた活動がいろいろあると思うので、 そうですね、はい、その中でね、園長さんたちはいっぱい思い出を作って、
そうですね、はい、
楽しい気持ちで上がってくれるといいですよね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、で先生はですね、高橋先生、実は普段は未就園児のお子さんたちっていうんですかね、
そうですね、
小さいお子さんたちを担当されているということで、はい、普段先生がどんな活動をしているかを今回お伺いしようかなと思うんですけれども、
一応その未就園児クラスが親子登園のクラスにはなっているので、はい、月に2回ほど基本的には活動があるんですけど、うん、はい、まあ、あの1歳児さんの方と2歳児さんの方どちらもまあ担当はしていまして、で活動としては何かこうお部屋で、例えば幼稚園のお部屋でできるなんか制作をして遊んだりとか、
はい、
この間は深田公園にみんなで出かけて、うん、こう広いところでちょっとこの幼稚園のみんながしてるパラバルーンを持って行って、でも皆さんなんかね、1歳とか2歳の友達なので、お家の人と一緒にこうパタパタしたりとか、なんかボール飛ばしてみたりとか、して遊んだり、
はい、
でこう落ち葉を拾ってそれを使ったちょっと制作して記念に持って帰ったりとかもしますし、あとなかなか逆に言うとお家でちょっとできない難しいかなっていうか、ドローン遊びしたりとか、そうですね、なんかこう感触遊びでこう片栗粉粘土作った時もあったら、こう何て言うんですかね、こうスライムじゃないけどみたいなこうしてみてこう触って遊んだりとかのもしますし、逆に言うと例えば片栗粉粘土だったら、まあお家でもやろうと思ったらですね、その物自体はあると思うので、またよかったらやってみてくださいねみたいなのでこう声掛けする時もあったりはするんですけど、まあ、なんかいろんな活動が、まあね、ちょっと幼稚園入園前に、まあ、どこの幼稚園に入られる方もその入園する前にちょっとこう幼稚園を体験してもらうっていうような形もちょっとこっちは意識しながら、はい、いろんな活動を、はい、しています。
すごいですね、もう体を動かすとか、うん、作るとか、
そうです、運動遊びもします ね、 ね、 そ、 うですね、
それだけではなくても、そういろんなことを、体を動かすことももちろんですし、制作もそうだし、お外にも出るし、
そうそうですね、
っていう、ね、いろんな楽しみ方を、ね、うん、教えてくださってるわけですよ ね、はい、ね、1歳児さん2歳児さんどうですか、お友達と一緒にいていう意識はまだそこまで芽生えてないような年齢ですかね。
でもなんか最初のその始まったのが5月なんですけど、うん、やっぱ最近やっぱりでも子どもたち同士でこうお話しするよう な、
あ、そう
なんか、お話なのかあるんですけど、だからやっぱりこう一緒にこう物の、まあ、貸し借りまではちょっと難しいかもしれないですけど、
コミュニケーションが芽生えてる、
ね、なんか同じ場所にいて、あ、お互いいるのは分かってるんだろうなっていうようになったりとか、うん、いうところはちょっと増えてきたようには思います。先生とのやり取りも、うん、なんかちょっと慣れてきてくれてる、月に2回しかなかなか会わないのでちょっとずつ慣れてきてくれてるのかなっていうところもありますし、お家の方同士もやっぱりだんだんこうお話が増えてきはったなっていう感じはするので、それもいいかなとは思いますね。
なかなかやっぱりお家にいるとわからない部分、わかりない部分であったりもするので ね、でお家の方もそうですよね、本当に申し上げたみたいにコミュニケーションすることで、
ち
ょっと一人でこう抱えているような不安事があったりとき、あったりしたらこう相談したりですとか、
そうですね、なんかいい刺激じゃないですけど、うん、お家の方同士もそうですし、なんかちょっとこう先生に聞いてみようと思うことがあったら聞いてくださったりとかもするので、それはいいところかなとは、
本当にそうですね、いい機会になってますね。もうぜひね、これ皆さんにも参加していただけたらと思うんですけれども、はい、これからまた募集っていうのはされますか？
そうですね、一応また来年度の募集はまた、はい、2月 月とか3月ぐらいになってからにはなるんですけど、はい、また募集もありますし、で、まあ、今年度も今のところその2歳児のクラスはまだあの定員も空きがあるので、はい、あの今からでも全然入ってはいただけるかなっていうところで、ちょっと短くなってしまうんですけど、そうですね、はい、今からでも大丈夫ですよっていう形では、はい、はい、なりますね。
ありました、はい、ではこれからスタートする2025年度の分は、はい、まあ、2月3月あたりから募集が開始となる、ね、はい、だろうということですが、はい、今年度から今すぐにでもとおっしゃる場合は、はい、2歳児さんのクラスは入っていただけそうだということですの で, です、ね、はい、お問い合わせをさせていただいたらよろしいですか。
そうですね、はい、はい、
お問い合わせ先のお電話番号って、はいはい、教えていただけますか。
はい、559-2322。
はい、ありがとうございます。復習いたします。弥生幼稚園さんのお電話番号です。 079-559-2322 559-2322 までお問い合わせください。幼稚園に入る前のお子さん、1歳児さん、2歳児さんのクラスがございます。2歳児さんのクラスは今すぐにでも対応していただけるということです。また来年度は2月3月あたりに募集が開始となりますので、ホームページなんかにも、
そうですね、
はいはい、掲載されるかと思いますので、はい、こちらも確認していただきながらまたお申し込みいただけたらと思います。高橋先生、今日はたくさんお話しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日タイトルコールをしてくださった年長組の友達、皆さんありがとうございました。音楽会頑張ってください。せーの、
音楽会頑張ります。
ありがとうございました。今日の幼稚園代理は弥生幼稚園さんでした。次回は12月18日水曜日、神話幼稚園さんの予定です。次の配信もどうぞお楽しみに。幼稚園デイリー、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。